耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島正弘です。日本の国際競争力は落ちているとまことしやかに言われる昨今、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあね、こんな小さくて狭い島国に1億数千万人の人間が住むっていうのは大変だしね、人によっては無理じゃないかなんていう声も聞こえてきますよね。でもですね、そんなことないんですよ。日本ってですね、強いんです。日本は先進国って言われてずーっと久しいですし、さらにですね、日本の製品がいいものであることは皆さんもご理解いただいてると思います。そして東京、大阪、そして名古屋、こういった都市というのは世界に通用するほど強い都市でした。今日はそんなね、まあ日本国民、そして都市部に住む人たちが自信を持てるような一冊をご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は KK ベストセラーズより出ております、増田悦助著。高度成長は世界都市東京から、反日本列島改造論という本です。まずは著者のご紹介なんですが、増田悦助さん、1949年東京生まれ、一橋大学院経済学研究科修了後、ジョンズ・ホブギンス大学大学院で歴史学、経済学の博士課程修了、そしてニューヨーク州立大学助教授を経て帰国し、その後は HSBC 証券、JP モルガンなどの外資系証券会社で建設、住宅、不動産担当アナリストを務めました。現在は株式会社ジパング経営戦略本部シニアアナリストとして活躍なさっています。そんな増田さんが書かれた今回の本は、まあ、経済アナリストである増田さんが日本経済を回復させるために今やらなければならないこと、やるべきではないことを提唱している本です。まあ、早速なんですが、増田さんの意見としてはですね、現在の日本経済が直面している最大の問題は政策の不在ではなく政策の過剰であるということなんだそうです。まあ、よくね、日本経済が不景気だからこれは政策が悪いんだと、政府はもっといろんな施策を打てなんて声を聞きますけど、増田さんはそうじゃないと言うんです。まあ、どういうことかというと、まあ、多くの政治家や官僚評論家たちが何が日本国民にとってベストなのかを我々が大衆の代わりに考えてやる、大衆がその考え通りに動けば日本経済は復活するのだよという、なんかラスボッシュ漂うね、意見をよく言うんですけど、これがそもそもの間違いで、経済が活性化するためには、こうした特定の目的や意図のために他人を誘導しようというおせっかいを最小限に留めることが必要である。これが増田さんの意見なんです。もっと簡単に言います。つまりですね、本来日本はもともと素晴らしい基盤を持った国なんだから、勝手に発展していくよっていう話なんですね。まあ、勝手に発展っていうとそんなうまい話があるかと思うので、まあ、具体例を挙げていきましょう。増田さんによれば、日本の大都市圏の強さは世界屈指のエネルギー効率を誇る東京、名古屋、大阪の三大都市が500から600キロの範囲内にほとんど切れ目なく数珠つなぎに存在していること、これが強みなんだそうです。しかもこの三大都市圏は自動車よりはるかにエネルギー効率の高い鉄道で結ばれている、まあ、これもポイント。こういった強みを持った都市圏が世界中どこを探しても今の時点では存在していないと増田さんは言います。さらにはこの先100年や200年では育つことはないよとまで言っちゃうんですね。そう、日本の狭さというのは逆に強みでもあったんです。で、さっきのポイントなんですけど、日本はですね、国民経済の規模を支えるのに必要なエネルギー消費量が抜群に低いのだということを増田さんは言っています。つまりですね、日本経済は1ドルの物なりサービスなりを作るのに使わなければいけないエネルギーの量が世界平均のほぼ3分の1で済んでいるということです。まあ、逆に言えば同じ量のエネルギーを世界平均より3倍大きな経済活動に使えるという、まあ、エネルギー効率の高い経済ということになりますね。そしてですね、日本はこの経済活動のエネルギー効率ということでは欧米諸国を寄せ付けないダントツ首位を1970年代以来維持し続けているというふうにも言っています。つまり日本オワコンじゃないってことです。まあ、分かりやすいところはですね、生産コストが安く済むんだったらそりゃ競争力は優位に立てますよね。そう、そういう強みを日本は持っている。じゃあ このエネルギー消費量とかエネルギー効率とか、なかなかね経済を語るときに耳慣れない言葉が出てきましたけど、それのからくりはどうなっているのかというお話なんですが、これ実はさっき正解を僕言いました。日本がエネルギー効率の高い経済を持っているその理由、それは鉄道交通なんです。ご存知の通り、日本で鉄道は大都市圏の通勤通学には欠かせない庶民の足としての機能を維持しています。まあ、ほとんど多くの方が通勤通学には電車を使っていると思いますけども、例えばこれ世界と比べてみると、イギリスの旅客交通の鉄道依存度は 8%、 アメリカになると四捨五入してやっと 1% という数字が出てきます。まあ、ほとんどみんな車使っているってことなんですね。これに対して日本の旅客交通の鉄道依存度は 35%。 こういう世界から見ると高水準の鉄道依存度を持っているんです。で、なぜ鉄道依存度が高いと経済全体としてのエネルギー効率が高いのか、これはまあ皆さんわかると思います。マイカーで通勤する社会と鉄道で通勤する社会では、まずそこからエネルギー消費量に桁違いの差が出てきます。そう、自動車1台1台のガソリン代ってバカになりませんし、鉄道もねすごい量の電気使いますけども、自動車に比べればだいぶ低い。そしてさらには車社会になると、膨大なスペースを占める道路や駐車場など、まず世の中のインフラ、道路ですね、こういった仕組み自体がエネルギー消費型に変わってしまうんだそうです。したがってこういった日本経済、日本の都市圏の強みを活かして伸ばしていけばいいというのが増田さんの意見。そしてここで増田さん、今の日本の問題を指摘してきます。それはですね、働き口がないために地方から都市圏に出ていこうとする人たちを強引に公共事業で押しとどめようとしたり、人工的に日本国中に50万都市を作り出して大都市圏への集中を分散させるなどと言っている人たちがいること、そしてそういう人で大体多くの政治家官僚たちである、こういう人たちがいるのがいけないと増田さんは言っています。このあたりは僕はね、あーなるほど、そうきたかと思ったんですけどもね、まあ地域活性化とか町おこしとかとはちょっと逆の方向行くのかなって思ってしまったんですけども、それよりも増田さんがとにかく注目しているのは東京、大阪、名古屋といった大都市圏の強さ、このあたりは皆さんもね念頭に置いておいてほしいと思います。さてちょっと鉄道の話に戻ろうと思うんですけど、鉄道経営というのは膨大な固定資本を投入しなければできない事業です。端的に言いますとお金がかかります。線路を敷いて、駅を建てて、何十何百という車両を作ってという設備投資、さらにこの車両同士がぶつからないように、そしてうまく運行できるように回していくという運行コスト、だから売上としても1日に何百何千という乗客では到底やっていけず、何万何十万という乗客が毎日使ってくれるからこそ成り立っていきます。大勢の人が密集して住んでいて、その人たちが頻繁に使ってくれないと採算が合わない、それが鉄道事業なんですね。ですから日本政府は戦後一貫してどんどん大都市圏に人が集まってくることを奨励するか、最低でも妨害しない政策を続けなければならなかったと増田さんは言っています。ところが実際にはどうかと言いますと、現在日本政府は極端に生産性の低い、まあ、農林産漁村に人をつなぎ止めようとしてきました。エネルギー効率の高い経済システムを壊そうとする政策を一貫して推進してきたと増田さんは言うんです。そこで日本の大都市圏のエネルギー効率の良さを支えてきた鉄道網の整備拡充にこそ高い優先順位を与えるべきだというのが本書の一番の題目。理由としてはですね、人は放っておけば便利なところ、生活が楽にできそうなところに集まってくるもので、この流れを妨害しなければ所得の格差も小さくなっていく、この流れを素直に受け入れれば平等性が高く経済成長率も高い高度成長期の社会を再現することができるのであるという内容なんですね。そのために今日本でなすべきことは何か、今抱えている問題点を解決する策は何か、もっと詳しいことは本の中に書いてあります。例えば少子化高齢化が進む今だからこそ進むべき道はどこなのかとか、あと製造業、物流、サービス、小売、まだまだこれから繁栄し続けていくためにはどうすればいいのかなどなど、 まあ、日本経済が発展していくための優先順位を上げて、そのために必要な施策を増田さんは示していますね。まあ、一番この本のポイントとしてはですね、東京という大都市圏、大阪という大都市圏、そして名古屋という都市圏がとにかく強いんだという増田さんのアナリストとしての意見。なんでも東京大阪のような、まあ、どの部分を切り取っても生産、労働、居住、子育て、余暇、消費の各機能が混在している都市こそ理想であるということなんです。日本経済が設備投資の方向性から家族の在り方、また女性はいつ子供を産もうと考えるべきかに至るまで、まあ、がんじがらめの統制で縛ろうとしている、まあ、今の政権はどうなのか、そんなところに一石を投じている内容です。まあ、僕の感想としてこちらの本は日本の持つポテンシャルのお話かなと思います。誰かに何かをしてもらわないと日本はダメだと考えている人にですね、まあ、増田さんの意見なかなかユニークだと僕は思っているんですけども、東京、大阪、名古屋という大都市圏はすごく強くてすごい大きなポテンシャルを持っているぞと自信を持たせてくれる一冊です。不況だとかうまくいかないとか早く政府は納得してくれとついつい愚痴ってしまいがちなあなた、ぜひこちらの本読んでみてください。では書籍情報です。高度成長は世界都市東京から、反日本列島改造論、増田悦介著、 KK ベストセラーズより税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。こちらの本なんですけどもね、ぶっちゃけて言えばですね、まあ、反対意見のある方ってのもいると思います。それはどういう人かっていうと、やっぱり地方にお住まいの方、まあ、大都市圏とはそんな縁がないよっていう方、そういう人はですね、また今度別の本でね、地方は強いよって話を紹介しようと思うので、そちらの方をお勧めしたいんですけど、この本が全て間違ってるかというとそんなことはなくてですね、増田さんが言ってるのはその東京とか大阪とか名古屋のポテンシャルの高さ、2回言っちゃいましたけどね。で、人は放っておけば便利なところ、生活が楽にできそうなところに集まってくるものだというこの考え方、つまり流れに任せていけば日本ってのは勝手に成長するぞという日本の強みというのを、アナリストらしく、例えば鉄道というものとかエネルギー効率の高い経済とか、そういった論拠を挙げて論じている点です。ですからですね、こちらの本をお勧めしたいのは、今から東京で一旗あげようとしている人とか、今まさに東京で一旗あげようとしていて頑張って起業せんとしている若者、そういう人に東京って強えんだよっていうこと、大阪って強えんだよってこと、名古屋って強えんだなっていうことを、まあ、再確認してほしいなと思ってお勧めしたいと思います。まあ、僕もね、出身地川越で働いてるのは主に東京圏なので、東京の強さってのを再確認するこちらの本はね、大きな自信を持たせてくれる一冊でした。まあ、本ってのはなんだかんだ言ってですね、この本自体が、まあ、日本を変えるというよりは本を読んだ人が日本を変えるというものだと僕は思っていますので、まあ、都市に絶望している社長さんとかはですね、こちらの本を読んで、まだまだいけるぜ、日本強えぜって、そして俺の会社がナンバーワンになってやるぜぐらいの気持ちで読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。